鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。今週は、何回かちょっと前に出ていただいた小山の思い川映画祭という映画祭がありまして、それのプロデュースをされているグループの池澤さんから巡り巡ってご紹介いただきました、株式会社田村写真館の、池場ひとみさん、まあ、見た目なんかアイドルなんですけど、どういうことなのかというのを聞いてみたいと思います。本日のテーマは写真屋さんだけどパン屋始めちゃいましたということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。本日のゲストの池場さんのプロフィールを簡単にご紹介します。株式会社田村写真館のデザイナーであり、スタジオアシスタントであり、フォトグラファーでいらっしゃいます池場ひとみさんです。1981年のお生まれで、東京でちょっと生まれて茨城県で育って、栃木県が大好きだということで、実は地下アイドルひとみちゃんという、まあ、異名もあったりして、いろいろな映画祭やサマーフェスティバルなどでのネット中継などで、私実はひとみさんの、まあ、仕切るネット中継に出させていただいたのは縁でここにつながったんですけど、ご本業は後々分かったんですが、この写真館のいわゆる、まあ、フォトグラファーであるんですけど、その別事業で天使の森という、パン屋さんを始めたので、まあ、パン屋さん兼フォトグラファー兼アイドルということで、すごく多彩な、池場さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その説はありがとうございました。
よろしくお願いします。ね、本当にお久しぶりですね。
いや実はですね、Facebook で言っちゃっていいと思うんですけど、出たい人募集なんてたまに言うんですけど、はい、そうすると結構本気にして、はい、言いたいことがある方ですね、情報を出したい方が言ってきてくれるんですけど、
はい、
で、まあ、メールいただいた時に、あの時のアイドルだよなみたいな。アイドルでよく MC されてたんで、
はい、
小山のその花火大会の MC をネットで中継してたんですよね。
はい、生中継ですね。 YouTube の生中継を毎年で3回させていただいて、
はい、
ゆるーく台本も私がざっくり考えて、コーナーも考えて、仲間うちでこう市でやってることなんですけど、ゆるーくやらせていただいてますね。
ちょっとどうしたらいいか分からずに、
はい、
何を喋ったらいいのかって分からずに、まあ小山で一応私会社をやってるので、
はい、
そういう縁があるだけなんだけど、
はい、
あれは相当盛大な花火ですね。
そうですね、
すぐそこに見えてね、
もう目の前ですもんね。
ね、
街中であれだけの大きさの花火っていうのはやっぱなかなかないみたいです。やっぱ小山っていう土地柄がいいんでしょうね、うん、
その思い川っぺりでね。
そうです。
でそれで、はい、どう思ってよく話もせずに、
はい、
タレントさん、タレントさん、うん、タレントさんっていう感じでもないし、なんだろうなみたいな。で今日はですね、その、
はい、
まあ、パン屋さんという形で出ていただいてるんで、
はい、
入れたちが、
パン屋の、
パン屋さんの
仕事着のまんま来ましたね。
パン屋の、職人さんみたいな
制服ですね。普段ここにエプロンつけて帽子かぶってるんですけど、
はい、さっき受付っていうか打ち合わせの場所、スタジオのところで待ってるの見て、 どこのお姉さんだろうって同じ人とは最初思わなかったんですよ。あれ着てるって言ったけど誰だろうなこれそのぐらいの違いありますね。
髪の毛もバッサリ切っちゃったんでね。あ、少年のように短くしてしまったので
印象はちょっと言えないんで頑張って言いますけどキャリーパミュパミュさんみたいな、ああいう感じのアイドルアイドルって地下アイドルって地下ってなんか意味はだから全くハテナでずっとここ数ヶ月
何者なんだろうっていう、
ね、なんだろうなみたいな、
そこを目指してるんですよね私自身は。個人的にはなんかこう一箇所にとどまってるのとか同じことやってるのが苦手なんで
苦手
なこの人は 何者なんだろうっていうギャップとかがちょっと個人的に面白いなと思って、なんかこうカメラマンだけどパン屋に、まあ、移動に実際になってるんで、
うん、まあ、アイドルならまあそんなにね、はい、礼儀正しい、ちょっと偏見かもしれないまあちょっと個性的でいいんだけど、うん、さっきお会いしたらすごいきちんとされてるんで。
本当ですか。
え、どっちなんだよみたいなどっちを想定して喋ればいいんか分からなかったんですけど、まあ字がこっちなんですね。字が
気分ですかね。気分でキャラが変わりますね。
そうそうそう。ああ、じゃあ今日はママ
今日は仕事モードなんとなくまともっぽい感じですか。
全然時とだって髪の毛ぶっ飛んでて
服装がやっぱり派手だと、
これどこに売ってんだろうなみたいな感じ。
渋谷に売ってます、
ね。あ、渋谷に売ってる。
渋谷に。
で、もともとそのデザインを東京で勉強されて、はい、まあ、地元に戻ってきて、はい、今のお仕事ってこと。
そうですね、他にいろいろまあバイトとか印刷会社とか転々としてたところで今の写真館を見つけて、うん、なんか名前天使の森って面白いなっていうか、うん、ふざけてんのかおかしい、面白いなと思って、人に言うときに私天使の森で働いてるんだっていうのはちょっと面白いなと思って、
あ、
それで、まあ、内容も写真スタジオのアシスタント募集っていう募集だったんですけど、うん、まあ、イメージとしてアシスタントってなんかカメラマンからレンズとかレフってこう言われながら小道具はいみたいなイメージだったんですけど、入ったらまあ幅が広くて奥が深くて、
あ、でもそれはそういう方が良かったんですね。
そういう方がまあ良かった、やりがいがすごいあるので、で知らないこともどんどん知らないと仕事ができないような状況に放り込まれて、もうどんどんどんどん知識も増えて。
それが何年ぐらいやってるんですか今。
今満10年経って11年目ですね。
え、じゃ あベテラン。
ベテラン。
まあそうか、そういう。
もうだいぶベテランじゃベテランの域に達してますよね。
まあもともとその、まあ私もイベント業界だったんで、
はい、
要は何でもやるんですよね。
何でもっていうのはその写真。
写真撮るんだけど、
はい、
その場所を設定するとか。衣装とか、
はいはい、
見栄えとか、
はい、
状況によっては音響とか照明とか、
はいはい、
結局何でもやらないと、うんうん、そこにいて、
はい、
使えねえなって言われちゃうんですよね。
そうです、全部がつながってるんで、うん、写真屋も今はヘアもやってメイクもやって衣装も着せて、うん、で全部それぞれ天使の森はベテランのもうもともと美容師だった人がヘアをやってとか、うん、着付け師の人が着付けをやってっていうその専門分野を特に主にやるので、うん、すごいレベルが高いんですよね。
なるほど。
だからクオリティもそれだけこだわりの強いお客様に対応できる技術を持ってて、でそれだけじゃなくて物というよりはそのこととか空間を提供することを目的にしているので、そのお子さんと家族がそこで過ごす時間をより楽しんでいただけるような空間させるためにその庭のスタジオを作ったりとか、他の写真館がないようなことをよくやってます。
それを言いたかったその何でもやっていうのは簡単に言うとそうなんだけど、そこが場として、はい、成立するだけじゃなくて、うん、お客さんがそこにポンといた時にものすごく満足感がないといけなくて、はい、それはその中のアシスタントディレクターっていうか、
はい、
実際着付けをしたり写真撮ったりする間にいる人がものすごく重要じゃないですか、はい、それだってことですよね。
いやそういうわけではないと思うんですよ。
勝手に決めちゃったんですけど、で、まあ、そういうテーマパーク的な、
はい、
写真館だっていうことなんでいいんですよね。
目指してる、もうテーマパークのような写真館を、うん、もうテーマパークってもう入った瞬間に非日常の空間で、うん、気分がまあ全然違うし、なんていうんですかね、普通の写真屋で昔はもう写真を撮ったら写真が出来上がってはい終わりだったんですけど、うん、今の写真屋って、まあ、いろんなセットももちろんですけど、いろんなことができるんですよね。
なるほど。
でビジョンの中でテーマパークのような写真館を目指すっていうビジョンがあって、そこに食事できるスペースがやっぱりテーマパークだったら食事できるスペースはあった方がいいよねっていう、うん、で待ち時間がまた長いんですよ。その女性が支度したりお子様が支度するのに1時間とか1時間半かかって、うん、しかも男性は特に支度が早いんでずっとロビーでこう待ってるような状態で、
なるほどなるほど、
七五三のシーズンなんかはもう1日で80件とか90件のお客様がいらっしゃるんで、うん、パンパンになっちゃうんですよね。
なるほどね。じゃあその、まあ、間の埋めることも考えれば、
はい、
よくあのアメリカの球場なんか野球関係ない人が、
はい、
あの家族連れで行って1日遊べるっていうのでボールパークって言うんですよね。アメリカの球場は野球全然興味ない人でもそういうことを取り入れてる球団が日本もすごく出てきてていいなと思ってるんですけど、はい、まあ、それに近いというか
どこもかしこもテーマパーク化してくるって感じですかね。
してくるってことですね。それで、あ、今日はそのテーマ、はい、まあ、そういう流れがありまして、はい、写真屋さんはそんな感じなんですけど、でパン屋、
パン屋、
池場さんご自身がパン屋さんなんですよね。
に、移動になりました。なので今は一切写真を撮ってないです。
なるほど。じゃあ今どんな感じなんですか。
今はその販売の仕切りをさせていただいたりとか、うん、まあ、製造もある程度、まあ、パン屋に移動なるってことが分かったんで、あの個人的に通信 の、 あの民間のパンの資格を取って勉強して。
そんなのあるんですか。
あるんですよ。パンブーランジェっていう資格が通信でありまして、
はい、
実際もうパンを作ったことなんかなければ料理も大嫌いだったんで、あのパンもうあんまり普段食べなかった。
アイドルだからね。
アイドル関係ないです。
関係ないです。
それでまずはそのパン屋をやるにあたって商品をどうするかとかも作らないと何も考えられないと思って、うん、まあ、作ったりすることからまず勉強始めようと思ってまず勉強して、でそんなことでいろいろアイデア出してるうちに、いや、 やっぱりパン屋だねってなって、まあ、整形をしたりとかしてました、うん、で今日も私の手ごねのチョコカンパーニュを作ってきたのでぜひ食べていただこうと思って持ってきたんですけど、
あ、ね、なんか美味しそうなものが、ね、そういうことはもともと家でお菓子作ってたとかそういうんじゃないんですね。全然違うんですね。
もう家はほとんど寝るだけですね。
まあ、じゃあ新しいジャンルへの挑戦なんですね。
そうですね。だからパンはあの料理っぽいところがなければこねるのとかは好きなんですよ。
ああ美術系だ。その彫刻みたいなもんですね。
そうですね。だからあの出来上がったものに例えば勝手にあのこれいちごチョコかけたら可愛いじゃんと思って今日も勝手にチョコかけたりとか、いろいろこうアレンジして商品をどんどん作れるのでそれも楽しくて、普通のパン屋さんじゃないと思うんですけど、
はい、
例えばアンパンで売ってたものにこれホイップ入れたら美味しいよねって言って普通にホイップを入れて勝手にあの商品としてどんどん現場で増やしちゃうんですよ。
あ、そういうのが、いや、それは面白いな。誠に勝手ながら的な。
誠にか、そんなことをもう現場の職人さんも同じように思いついたらどんどん出しちゃうんで毎日新商品が 2,3 品出ちゃうんですよね。種類も40種類ぐらいでって考えてたのがメニューの数を1回出たものとかも入れて100種類ぐらいになってて、幻の商品とかもあるんですよ。
なんかそれちょっと、まあ、今風って言い方あれですけど、そういうふうにこう決まってないものって今の人好きかもしれないですよね、う
ん、で大体結構種類がやっぱ多いのでどんな系統好きな人でも行ったら何か多分好みのパンは必ず見つかるのかなっていう種類の多さですよね。
わかりました。あのなんかちょっと導入部分で、
はい、
楽しんでやってるなっていうのが分かったんですけど、実は4月からですね、はい、あなたのを元気にする曲何ですかっていうのをリクエストをお答えしていまして、
はい、
池場さんの場合は Dear All My Friend という、はい、About っていう、
はい、
全然知らないんですけど、
メジャーではないです
これは実はあの音源をあのご本人に持ち込んでいただいて、はい、ちょっと初めて聞くんでどんな曲なのか後でエピソードをお伺いします、はい。はい、というわけであのアバウトというバンドの Dear All My Friend という、池場さん持ち込みの音源でお送りしましたけれど、はい、なかなかスピード感があってリズム帯がブレずかっこいいですね
かっこいいんです。
これどういうバンドなんですか？
これは私が高校の時代の時に流行っていたバンドさんで、はい、もう今はすでに解散しているんですけど、うん、はい、まあ、高校生時代のその時代の時にはすごく人気があって、宇都宮のライブハウスでよく、うん、あの学校帰りにみんながそこにアバウトを見に集結したっていう、はい、もう高校時代を象徴するようなバンドさんで、まあ、元気が出るって聞いた時にもうこのリズムというか、うん、その時代の感じも懐かしさもあって元気出るなと思って持ってきました。
なかなか素晴らしい、あの音楽性が高いですよね。
そうですね、テレビの音楽の対決番組にも一回出たことがあるぐらいの、
はい、なるほど、はい、そこでなんか聞いたことあるような気がしてきましたけれどという曲をご紹介いただいたんですけど、このバンドのボーカルの方がなんかお店やってる、
はい、宇都宮で丸福アパートっていうお店をやってまして、
は
い、
何店舗かありますか？
店舗、私が行ったのは1店舗
です、ね、じゃあそこかな、行ったことありますね。
あ、本当ですか。
アパートってアパートの近くだよってアパートって何なんだみたいな、ちょっと面白いね。
面白いネーミングで、
あ、
まあ、本人にそういう昔の音源を持ってるよって言うと恥ずかしいからやめろよって多分言うと思うんですけど
まあね、その時はこう輝いてたわけですから ね、まあ、今も当然も経営で頑張っていられ、まあ、ついでにお話ししちゃいましたけど、はい、で先ほどのお話戻りますと、まず場所とどんな店なのかを教えてもらっていいですか？
はい、場所は栃木県小山市東城南にあるお店で、
はい、
写真スタジオのもう目の前のスペースに新たにパン屋さんの施設を建てました。
あ、なるほど。
で外観がイギリス風の建物で、すごく特殊な建物なんですけど、はい、あの屋根とかが結構ボコボコしてるような、
屋根とかが
イギリスのなんかこう建物のそれがすごい特殊な加工をしてまして、それで実際建物って難しいんですけど、実際の建築に外側の壁をそれを貼り付けたような、もう本当に業者さん泣かせな注文で、
あ、でもこれあのなんかこう質感というか、あのとても
アンティークな感じ。
そうですね。で実際にあの店舗の中に使ってる椅子とかテーブルもイギリスから直輸入してきた、うん、買い付けてきた家具とか食器を飾っているのですごく重厚感があります。
あ、じゃあそういう雰囲気がお好きの方、いわゆるルミナスの向かい側なんですね、
はい、そうです。天使の森小山ルミナスっていう写真スタジオのもう道を挟んで真向かいに森のパン屋っていう名前でパン屋さんを作ったんですけど、う
ん、そこであの池場さんもはいこねたりなんだりして作ったりして
作ったり売ったりしてます。
パン屋さんって最近いろいろなんか、はい、パン屋ってなんでこんなに人気があるのかよくわからないんですけど、パンって誰が好きなんですかね。
パンお子様もすごい好きみたいで、うん、あの普段あんまりご飯食べない小食の子がパン3つも食べたんですっていう話を本当にすごく聞いて、あ、そんなにみんなパン好きなんだって
あのご自身はパン好きですか。
もともとは麺パンはほとんど食べないかったですね。
なるほど、
まあ、朝の忙しい時にパン、あの車の中で食べるようにパンは食べてたんですけど、本当パン屋始めるってなってから、うん、まあ、いろんな勉強がてらと思ってパンを食べ始めたぐらいで、もう美味しいんですねパンって
とパン屋さんが言ってますけど、
こんなにハマるとは思わなかった。
確かに種類もものすごく多いし、はい、ご飯じゃあんなに種類ないですもんね。
ないですね。
ね、あの普通の混ぜご飯と白いご飯とぐらいですけど、うん、本当たくさんあって、他にこのパンの魅力ってどういうとこですか。
パンの魅力はなんかいろいろアレンジするとどんどん広がっていくところは、まあ、作る側として、うん、まあ、見た目もそうですし、どんどん華やかにしようと思えばできるし、うん、本当にちょっと生き物のように本当にちょっとした加減であの膨らみ方が変わったりとか味が変わったりとか、
ああね、酵母のね働きですからね、全然
変わってくるので、本当作ってて面白いって感じられるところはまあ幸せなところなんでしょうけど。
じゃあそのパン部門に移動ですって言われて、
はい、
どんな感じだったんですかその時は。
その時は、まあ、単純にその外観をこうしたいとか内装はこうだったらいいなっていうイメージをとりあえず伝えて、それが実現したらいいなと思ってたんですけど、はい、今までやっぱり10年間同じその写真館をやってて、まあ、ちょっと飽きてきたなと思ってちょうどいい新しいチャレンジをしたかった気分だったので、まあ、料理嫌いだけどパンをやってみたらちょっと楽しく感じられて、自分のやっぱ幅も広がるし、うん、その実際に写真館を軸としてるけれども提供したい思いというか空間とかは共通して、その理念みたいなのは一緒なので、まあ、違う方向性で同じ理念をこう貫けるっていうのはちょっと面白いなと感じて楽しんでやってます。
あの今聞いてて思ったんですけど、なんか言い方、まあこんな言い方失礼ですけどしっかりしてますね。
本当ですか。
そのプロデューサー目線が
上から目線ってよく言われる
んですけど、ね、いや そんなこと上から上からか下からかわからないですけど、その誰かがこうあえて言うと上から俯瞰してこう見ていないと、
はい、
あの物事ってぐちゃぐちゃになっちゃうので、
はい、
そういう素質があるんですね。
いやどうでしょうね。よく会長や社長にはあの上から目線だねって言われるんですけどね。
でも
ただ生意気なだけ、ま
あ、って言ってる生意気っていうのは言ってることがあの、ね、外れてるとは腹立つんですけど、でも合ってるから上から目線でいいんじゃないですかね。
合ってる時は、まあ、たまにだったらいいんでしょうけどね。で
今後はその天使の森をどんな森にしていきたいっていうお考えでしょうか、
はい、やっぱり子供たちがあの楽しんでいただける空間っていうのがすごいあるので、
うん、
写真ももちろん撮影してる時はもう子どもたちは楽しかったってこう笑顔で帰っていくし、うん、パンも食べた瞬間にすごい笑顔になるんですよ。もう口に入れた瞬間に笑顔になってくれて、また写真とは違う笑顔が見られるので、うん、やっぱり子どもたちが喜ぶ姿とかがそのパン屋さんでも見れると楽しそうだな、楽しいなっていう。
あ、そもそもネーミングの天使の森、
はい、
この天使っていうのは まあ池場さんがつけたんじゃないと思うんですけど、
会長が
池場さんはこの天使ってのは何だと思って日々お仕事されてますか？
そうですね、まあ、子どもたちその時その時で主役になる方たちももちろんですけども、うん、はい、そこで働いてる人たちもいろいろ技術とかを提供するにあたって光り輝くんですよね。そのやっぱり技術とかが特殊っていうのもありますし、うん、はい、人に感動を、まあ、与えてるっていう言い方おこがましいかもしれないんですけど、うん、あの共有できるっていうその時間が、まあ、その働いてる人もお客さんもみんな天使っていう言い方をするとちょっと綺麗すぎるんですかね。あ、
でもだから森なんですよね。
そうですね、
そういうものがそういう存在が集う、まあ、時間と言ったらいいのかな、その時間だけでも天使のようにこう澄んだ感じで、でパンは美味しい感じで、
そうです
ね、という感じでも、よくそんな突然聞いたのにそんな素晴らしいお答えをいただいて、
パン屋さんができるまで の、 あの絵本も書いたんですよ、
う
ん、
あ、そういうことが書けちゃうのね
そうなんです。
なるほど、
あのここでも天使が出てくるんですけども、もともとその外観のイギリス風の建物が写真スタジオの庭にセットとしてちっちゃい子供サイズ の、 あの小屋があるんですよ、ね、うん、でそこの中で実際撮影をしたりするとやっぱり普段のセットとはまたちょっと違う雰囲気になってるんですけど、そこにはマリーさんの家、モーリスさんの家って名前もついてて、いろいろそういう設定があったので、まあ、パン屋さんもせっかくだからそういうストーリー性を持たせたあのストーリーがあるといいなと思って、まあ、パン屋さんができるまでっていうのをその天使のベルが、うん、パン屋さんを開きましょうよって思いつきで森のみんなに声をかけて、いろいろこう試行錯誤して完成しましたっていうストーリーを、
あ、まあ、それは素晴らしいですねわかりました。なんかあの影のプロデューサーですね。
プロデューサーですかね
あの上から目線の
上から目線の裏番長、はい、
すぐ行ってみたくなりましたんで、なんかこう夢のような空間なんだろうなと想像できました、はい、本日は株式会社田村写真館の天使の森というパン屋さんの部門で頑張っていらっしゃる池場ひとみさん、地下アイドルだったんですけど本当はパン屋さんだった池場さんに来ていただきました、はい、引き続きちょっとあの街をメルヘンにしていただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、最初、まあ、あの地下アイドルとしてお会いして、こんなにいろんな人間顔があるもんだなということで、それが今まで勉強してきたことを表現として前に出して人に見せるようにしてるっていう、まあ、もしかしたらものすごく恵まれたご本人がもしかしたら天使なのかもしれません。ということでいかがでしたでしょうか。あの1年間こんな感じで、元気な人を紹介してきたんですけど、まだまだいっぱい元気な人がいそうなので、この栃木の元気はしばらく続きそうです、皆さん良いお年をお迎えください。鈴木聡でした。